聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、LBC の林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
はい。ちょっと声が合ってませんけれども
、まあこういった形で、はい、LBC の男性アナウンサー2人で何か番組をやるというのは、うん、我が社としては極めて稀なんですよね。
珍しいですよね。あの私の記憶にも入社してこの方ないですね。そんな番組はね
ないですね、おそらく我々の先輩アナウンサーにあたります峰北山がしていたプレゼンターは以来ではないかと思われます。
じゃあ30年ぶりぐらい
なんですよね、新番組なんです。
はい。まあでも実はですね、林田アナウンサーと村山アナウンサーで以前お送りしていた番組がありましたね、
はい、ありました。村山さんが入社1年目、はい、私が入社2年目ですからもう18年前になります。
18年前、
トイボックスレディオという番組をやってたんですよ。 , 笑ってますね。あなた
懐かしくも恥ずかしい。
恥ずかしいね、
ええ、
その素材はまたおいおい来週以降出すことも含めて検討したいと思ってますけど、
これがね、あの恥ずかしいラジオドラマとかいろいろ残ってるんですよね。
テーマが3つあったんですよ、ね、
ありましたね、
漫画、
漫画、
アニメ、
アニメ、ゲーム、
ゲーム、この3つの最新事情を放送してたんですよ。
だってあのファミコン通信の編集部に電話つないでインタビューとかしてましたよね。
漫画の専門誌の編集部からも情報を入れてもらったん
です
よ、ね、あの当時地方局としてはまだ ネットも何もない時代ですから。
そうです、
結構画期的なことやってたんですよ、ね、
画期的でしたね。
そして画期的といえば毎週ドラマ作ってたんですよね。
ドラマ作ってましたね。
しかもその放送されたドラマの翌週にリスナーから台本を送ってもらって我々がまあ書き足してで制作をして出すという。
タイトルが
ファンタリオン。恥ずかしかね思い出した。
いや恥ずかしい。
恥ずかしい過去だ
ちょっと変な汗を。
これも聞かせられない話なんですけど、まあこの番組でもですね、
はい、
そういったオタク度まっしぐら、
うん、
もう我々もすでに40を超えましたけれども、
超えました。
オーバーフォーティーの男性アナウンサー2人がですね、ディープなオタクな個人的なお話をしていこうという番組です。
そうですね、まあ、サブカルチャー番組と捉えていただければよろしいのではないでしょうか。
時代は変わったね。サブカルチャーって言ったらなんかかっこよかね。
かっこいいです。文化の一つでございますからね、いやそれにしてもね林田さん、
はい、
こんな話、簡単には聞かせられませんよ。
聞かせられないラジオなだけに、
はい、
なおかつですねこの番組実はポッドキャスティングでも配信予定となっております。
まあ恥ずかしい、
ね、でもねポッドキャスティングだと音楽関係は配信できませんので、ね、ぜひ本放送を聞いてください。
はい。
コマーシャルな、コマーシャルじゃないや、コマーシャルないんでこの番組ね。
ないんです、スポンサーありませんから
ごめんね、いつものアップルの癖で言っちゃった、この後は今週の聞かせられないテーマ。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
この番組あの30分番組なんですけど、はい、さっき私あの思わずいつもやってるテレビの癖で、コマーシャルの後はっていう振りをしてしまいましたけども、まあ、あのお聞きになって分かる通りスポンサーがついておりません。
ついてませんからね。
ぜひこの番組に興味を持たれたスポンサーの中で、
はい、
ね、私がこの番組を支援してあげようじゃないかという、まあ、既得な方がいらっしゃいましたらですね、ぜひラジオ営業部までご連絡いただきたい。
あ、スポンサーを拒否してるわけじゃないんですねこの番組はね。
当たり前じゃないですか我々があのその御社 あのテレビやラジオコマーシャルを読むという企画もありですから、
まあイメージアップにつながればいいんですけど、ね、それがね
いやいや、ぜひ支援していただきたいと思ってますよ、
はい、支援 していただきたい気持ちはたくさん持ってます、はい、
ということで、はい、今週の聞かせられないテーマ、毎週この番組テーマを設けようと思っております。
そうです。
1回目のテーマはこれにしてみました。ああガンプラ、
まあ、いきなり来ましたね。いきなりそんな濃ゆいテーマで始めようって言うんですか、
はい、ガンプラといってもですね、まあ、あの年代によっては何のことやらわからない人もいると思うんですよね。
そうですね、ピストルのプラモデルかなみたいな、ね、
ガンのプラモデルまあ略してるんですけどね、うん、正確に言いますと、まあ、ガンダムの プラモデルなんですよね、
はい、あの株式会社バンダイのホームページを見てみました、はい、それによりますとですね、1979年に放映を開始したテレビアニメ番組機動戦士ガンダムに登場したロボットをプラスチックの組み立て式模型として商品化したものがガンダムプラモデルだそうです。
なるほどね、もうだから機動戦士ガンダムというのが名古屋テレビで放送されて30周年なんですよね。今年ね、
今年30周年ですよ。
まあ、長崎放送でも当時我々が中学生の時に放送されてたんですが、あの時はリアルタイムじゃなくてちょっと時差があったんですよね。
1年後ぐらいでしたか ね、 ね、
はい、あの当時はクロスネットといって NBC がテレビ朝日の番組とか日本テレビの番組とか放送してましたんで、これテレビ朝日系列でしたから、
はい、
NBC で機動戦士ガンダムのファーストはね放送されたんですよね。
ガンダム第1話から見ました？
いや、どうだったかな。あのね、アニメ誌で随分とこのガンダムがすごいってことが書かれていて、どんなだろうと思って注目したんですけど、僕正直言ってね、最初見た時このストーリーついていけなかった。
あ、そうですか、
うん、
僕はですね、あの6つ離れた姉がいたんですけれどもね、姉がねアニメックとアウトを買ってたんで、いきなりこれはね
来ましたね、
コアな話題になってきましたけれども、ね、
私はアニメック派でしたね。
アニメック派でしたか。
比較的文章が多いのがアニメック、はい、アニメージュという徳間書店系のものもありましたが、
ありましたね、
あれは比較的こう写真とかが、ね、多かったですね。
まあ、あのアニメックとかアウトとかね、今はない雑誌ですけれどもね。
もうないんですか、廃刊してますか、まあ
ね、当時はですね、まあ、最先端のアニメ情報誌でね、もう毎月ガンダム特集ものすごく盛り上がってたんですよね。
で、あの専門誌としては珍しかったんですけど、辞典が出たんですよね、ガンダム辞典というのが
出ましたね。
それぐらい用語が難しかったんですよ。
そうそうそうそう、まあ、そして、まあ、そういうことで我々長崎県民にとってはですね、ガンダムというのが、まあ、憧れの存在であったわけですね、
はい、
1年間放送が遅れてるから
なんか流行っとるらしいよ、革新的なアニメが始まったらしいよというのは知ってはいたけれど、どんなのかはなかなか見ることできなかったですよね。
で、第1話から見て林田アナウンサーはついていくことができなかった。
できなかった。
なんで？
あのね、それまでのロボットアニメというのは1話完結がもうほとんどだったんですよ。悪者がいていいものがいて、悪者が目か放って、いい方がやっつけて、おめでたしめでたしという、そういうパターンだったんだけど、どんどんストーリーが続いていくし、なおかつ舞台設定が未来近未来で、しかも戦争なんですよね。
そうですね、リアルな、まあ、だから何もかも新しい試みの塊みたいなアニメーションでしたね、
今思えばね、
今思えばね、ということでガンプラの話に入る前に初代ガンダムの話でね、ついつい盛り上がってしまいましたけれどもね、
で、その、ガンダムシリーズに出てくる、まあ、バンダイのホームページの表現を借りればロボットのプラモデル、
そうそうそうそう、
それがまあガンプラ、
はい、
でも我々はロボットとは呼びませんね、なかなかね、やっぱりね、
モビルスーツですね。
スーツですもんね。
スーツなんです。
最初聞いた時スーツってなんか斬新だなと思いましたよ。
そうなんですよね、まあ、要するに宇宙服の発展系というね、考え方も一つにあって、でもう一つは小説のね、有名な SF 小説ロバート・A・ハインラインの宇宙の戦士というね、
ほらさらっと出ますね、村山さん、はい、さすがですね、
当時早川書房からね、
早川書房、ね、SF といえば早川書房でしたね。
SF といえば早川書房でしょう、
はい、
私も読みました、はい、当時私は小学6年生で、小学6年生にはねちょっと難しい内容でしたけれども、その宇宙の戦士に出てくるパワードスーツ、これを日本では挿絵をね、スタジオヌエというですね
はい、
イラストレーター集団、SF 企画集団、
クオリティ高かったですよね。
ね、高千穂遥がね、はい、発足させた集団ですけれどもね。
高千穂遥はお分かりでしょうか、
はい、
ダーティーペアですとかね、
クラッシャー女王、
クラッシャー女王
原作を書いた人ですね、
お書きになった SF 作家ですね、あの頃は流行りました ね、 本当に ね、 ね、
でその宇宙の戦士の表紙と挿絵、
はい、
そのパワードスーツ、宇宙服がね、めちゃくちゃかっこよかったんですよ、これが、
ね、
でそれを元にしてデザインされたのがどうやらガンダムであった、ね、まあ、宇宙の戦士に出てくるパワードスーツはガンキャノンに、ね、ちょっと似てるんですけれどもね。
そうですね、ただ私もさっき言ったんですが、1話完結アニメが主流だった時代というのは、本当にあの人型をしてたんですよ、 目もあるしね、なんか鼻もついてるしね、喋らないのに口まであるというのがそのロボットアニメの原型だったんだけれど、
まあ、そのマジンガー Z にしろ勇者ライディーンにしろそうですね、うん、
だけどこのガンダムは、まあ、連邦軍のものに関してはそういう顔めいたものがありますが、
武者っぽい顔ね、
うん、対するこのジオン軍に関してはそういう、こう常識をかなり覆したじゃないですか、
ね、
目が一つだったりとか、そうそうそうそう、一つ目小僧みたいな顔をしていたりとか ね、それにまずびっくりしましたね。
そうですね、うん、まあ、その前段として宇宙戦艦ヤマトというね、
はい、
まあ、スペースオペラの作品がありまして、こちらも1話完結ではありませんでしたから、
うん、
その宇宙戦艦ヤマトのブームがあって、で
そうかそうか、
なおかつガンダムという流れではあるんでしょうけれどもね、
ヤマトという下地があったからね、うん、
まあ、まずはね1970年代後半のね、うん、宇宙戦艦ヤマトブームがあって、
うん、
映画もね徹夜組が出るような、
うん
うん、そういうブームがあって、そこでアニメックとかアニメージュとかアウトとかそういうアニメ誌がね、流星を誇り、そして下地ができたところにガンダムが出てきたと、うんうん、ところが、まあ、そのガンダムの大ヒットブームってのはあるんだけれども、アニメファンだけが騒いでいるとやっぱりブームじゃないんですよね。
そうですよね、うん、
一般を巻き込むからブームになるという、
うん
ね、だからヤマト以来のアニメが作った社会現象ということなんでしょうけど、
うん、
ただまあ今となっては完全にその宇宙戦艦ヤマトを超えてますもんね。
超えてますよね、うん、もうだから2代にわたってこのガンダムが好きだという人たちもね、うん、本当に多いですよね。30年ですから。
そう、そしてね、まあ著名人の方にもね、
うん、
本当に多いしね、
うん、
有名なところではプロ野球界の落合監督とかね。
あ、そうなんですか。
あ、ご存知ないです。
あ、ガンダム好きなんですか。
ガンダム大好きなんだって。
へ
え。で、知らない？
知らない。
うん、試合に負けたらガンプラ立ちって言って、うん、ガンダムのプラモデル作るのを我慢したりとかね、してるんだってよ。
あ、ガンプラが好きなの？
ガンプラが好きなの。
落合監督？
でもちろんあのガンダムの最新シリーズもね、全部ビデオに撮ってチェックしてるって。
へえ、結構筋金入りですね。
筋金入りです。あのガンダムシードもガンダムシードディスティニーもダブルオーも全部見てるらしいですよ。
はあ。
落合夫人も息子さんも一緒に。
その姿を想像すると面白いですけどね。
僕はねそれを聞いてね、落合さんのことが大好きになってしまいましたけどね。あとはね、まあ、話がねいろんなところに飛んでますけれどもね、うん、有名なところではガクト。
ガクト、はい、
ね、
うん、
この人もガンダムが好きで、
うん、
映画版の機動戦士ゼータガンダムの主題歌まで作っちゃいましたけど、
うん、
なんと尊敬する人物にシャア・アズナブルを挙げてます。この人は
実在していないのに
シャアの
尊敬しちゃう。
そう、シャアのね、いろんな言動、
うん、
言葉とか、
うん、
行動に非常に、
うん、
まあリスペクトを感じてると。
はあ、なるほどね。
今初めて知った。
はい、
もう世の中のこともって知らないとダメ、林田さん、
ね、知らないから、はあ、教えてくれる。
で、うん、でもね、こうやってガクトにしろ落合監督にしろね、こういう人たちが好きだということでまた再評価されるわけですよね、
うん、
落合さんのファンとか、うん、まあ、だからこれまでガンダムに興味がなかったプロ野球ファンも、もう落合監督が夢中になってんだったら見てみようかなって思うわけじゃないですか、
うんうん、
で、ガクトのファンの子たちにしてもそうでしょ、
うん、
そういう感じにして、だから親子2代でガンダム見てるっていう人も今いっぱいいるけれども、
うん、
著名人の影響を受けてガンダムをまた見てるっていう人もね多いんですよ。これはこれまでなかった現象でしょうね、アニメ界にはね。
あの人が好きなんだったら何かきっと意味があるんだろうなってやっぱ思うよね、うん、
ねえ。
今さっきちょっとシャアというね、
はい、
お話が出ましたけれども、シャアというと赤い彗星と言われて、
はい、
そのモビルスーツの色が赤。
赤ですよ。
でその赤いモビルスーツが出るときにファーストで必ず流れていた音楽を今日は用意いたしました。
ファーストってちなみに、
あ、さらりと言っちゃう。
ダメ、もうオタクの人って、ね、
ダメね、もう自分たちだけしか分からん会話。
もう専門用語すぐ使っちゃうから。
だから聞かせられないラジオなんですよ、ね、
聞かないでください、私たちの話についてこれない人は。
だからファーストというのは先ほど申し上げましたもう放送開始から30年経った機動戦士ガンダム、一番最初に始まったこのシリーズを我々はファーストと呼ぶわけですね。
ですね、
その中で流れていた音楽を用意しております。
でもこれ劇中では1回しか流れなかったんじゃないかな。
そうなんだっけ、うん、 俺なんかもうこの印象ものすごく強いんだけど、まあ、いつも流れてた印象があるんですけど、
ちょっとじゃあ聞いてみましょうか。
はい、さっそうたるシャア。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
あ、勘違いしてた。劇中で一回しか流れてないのは歌入りの曲ですね。
そうですね、うんうん。それは来週以降また用意していこうと思ってますけど。
ね。さっそうたるシャア、確かにね、これはシャアが出てくるときは必ず流れてきましたね。
ねえ、うん。赤いやつとか白いやつとかね、うん、このファーストシリーズでは随分とこう色分けされた表現が多かったですよね。
ああ、そうですね、うん。そういえばね。で、そう、そこもね、新しかった部分だと思うんですけれども、うん、白いやつ、赤いやつ、木馬、うん、ね。グフとかガンダムとかいうね、固有名詞があんまり出てこないのね。
そうなんですよ、うん、だから敵方のそのジオン軍がホワイトベースだとかガンダムだとかいう正式な名前を語り出すのはかなり中盤になってからなんですよね。
そうなんです
ね。それまでずっと木馬だとか白いやつだとかとしか言わないんだもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、ね、まあ、その辺もねちょっとリアルな感じがしてましたね、は
い、ねえ、
ではそろそろガンプラの話に。
もうね18分過ぎてますよ
残り時間あと10分しかあります。
これどうですかリスナーの皆さん、ついてきてますか？
まあ別にね、聞いていただかなくてもいいんですけどね。
いやいやいやいや、はい、聞いてほしいんですよ。
聞いてほしいんだ。
聞かせられないだけの話やって聞いてほしいんですよ。
なかなかツンデレでございますね。
はい、はい、ということで、今週のテーマはガンプラと題してお送りしておりますが、うん、実は我々2人とも結構ガンプラ作ってるんですよね。
作ってます。
はい。まあ、私はあまり真面目に作ってない方ですが、はい、村山さんはかなりコンスタントに作ってますよね。
というのはですね、実は NBC 社内にですね、ガンダムのプラモデルを作るサークルがある。
言うのそれ、恥ずかしい、もう言わなきゃいいのに。
まあそれはさておき、はい、まあ、ガンダムのプラモデルね、いろいろと調べますとですね、
はい、
一番最初の発売は1980年7月発売、144分の1ガンダム300円。
これ中学校の時ね流行りましたよ、本当に
ものすごく流行りましたね。
石田くんっていう同級生がいてね、石田くんね本当にこの改造が上手だったの。
へえ。
プラ板とかを本当に上手にくっつけて、
はい、
動かないところを動くようにしたりとかですね、もう塗装とかも本当に凝っていたし、うん、そういう楽しみを見つけた男の子たちはとても多かったですね、あの当時。
どれぐらい流行っていたかと言いますとですね、さまざまなニュースでも取り上げられているんですが、
はい、
1982年の1月にはですね、うん、千葉県内のスーパーでガンプラを買いたい子どもたちがエスカレーターに殺到して、なんと小中学生250人が将棋倒し事故に巻き込まれるなんていうね、これ象徴的な事件ですが、
発売日だ、
発売日ですね。でそれからガンプラをいわゆるなんていうの、ちょっと大きい子がちっちゃい子から横取りしちゃったりとかね、そんなことまで起きたりとか、ちょっと社会問題化しました。で子供たちがね、ガンダムのプラモデルの発売の前の日から徹夜で並ぼうとして補導されたりなんてこともね、
うん、
ありましたね。
それぐらいしてもつまり欲しかったし、とても人気があったっていうことも言えますよね。
当時はね、私小学6年生だったかな、うん、やっぱりね並びましたね。
なんだ、
朝の6時ぐらいから並んで、うん、そしたら朝も6時から行ったらね、もう遅いんですよ、
う
ん、結構もう何十人も列ができてて、
はい、
で一番ね、あ、思い出した、一番悲しかった時はね、うん、僕の前で売り切れちゃって、
あら、
ガンダムのプラモデルが買えなかったってことがありましたね。
それはちなみに何という、
144分の1の旧作でしたね。
旧作ですか。
旧作でした。
旧といっても数字の旧じゃありませんからね、古い方、新旧の旧作
ですよ。
あら、
買えなかった。
買えなかった、
うん、で実はですね、今日は当時作った物持ちのいい
村山箱が出てきたよ、おい、はい、
当時作った
144分の1、はいはい、小6の時、
はい、ズゴックを持ってきました。
まだ持ってんの、
はい、ありました。
それ小6の時作ったの、
はい、これは1981年7月発売ですね。
あら、
当時の小学生としてはかなり上手だと思います。
いやーこれは本当にあのレベル高いですよね。いわゆるあの汚しと言われるものが施されてまして、はい、
ちゃんとね合わせ目も消してあるね。
いやーこれ作ったんだ。
作りました。
はあ、いやお見事ですね、
小学6年当時でもね、あの当時はね一生懸命こういうガンダムのプラモデルを作ってね、うん、各模型店ではコンテストが行われて、一生懸命みんな出してましたね。
ねえ、うん、まだ未だに長崎市内のあるお店では村山さんが当時作ったプラモデルがね、ガラスケースの中で飾られてますけどね。
恥ずかしいんですけれどもね。
はあ、いや上手だね。だって当時のキットはこんな風に色分けされてなかったですよね、パーツ自体がね。
このシャア専用ズゴック300円もね、1981年当時はピンク一色ですよね。
そうなんですよね、うん、だからその塗料を使って塗り分けなきゃいけなかったんですよね。
そう
だけどこれも今は新しいシリーズになってますが、うんうん、進化してんですよね今
で。進化したのも持ってきました。
持ってきましたか。箱に入って小6から今度こちらはいつぐらいの、はい、もう20代30代。
これはですね、はい、NBC 社内のガンダムプラモデルサークルの第1回の課題作品だった、
はい、そうでしたね、はい、私も作りました。
144分の1の HGUC シャア専用ズゴックです。
これラジオなんでね、はい、本当にあの写真で見せたいところなんですが、この進化の仕方というのは本当に見事ですよね。
そうですね。いやあのね、劇中でねモビルスーツも進化してましたけれども、これを発売しているプラモデル会社もですねかなり進歩してますね。
ですから私もあの中学校時代にこういうプラモデルがあるというのは知ってはいたんだけれど、うん、もう作ってませんでした。だけどそのなんで NBC でもう一回作ろうという気になったかというと、
なんで
村山さんから、いや最近のねガンプラ進化してますから一回作ってみてくださいよって言われて、うそーと思いながら作ったら実に簡単に組み立てられるんですよ。
そう
スナップフィット、なんだっけ、
スナップフィット
っていうんだよね。
接着剤がいらない、
いらないんですよ。しかもパーツそのものに色がついていて、塗装しなくてもかなりグレードの高いものができるんですよね。
そうなんですよね。で実はですね、うん、現在のプラモデル人気、ガンダムプラモデル、ガンプラ人気を支えているのは30代40代の社会人だそうですね。
まさに我々ドンピシャじゃないですか。
ドンピシャだったんですよ実は、
はあ、
でねラジオ機の皆さんね、何言ってんのって眉を伏めている人もいるかもしれないけれどもも
うそういった聞いてないかもしれないけど、
ね、もう聞かなくてもいいんだけれども
、ね、そんなもう1回目から開き直ってるね君
あのねすごいですよ、ガンダムのプラモデル、
は
あ、ね、今年の3月までに累計で3億9300万個にどうやら達したらしいですよ。
想像つかないですね。
え、だからおよそ4億個。
日本って今何人いるんだっけ
?1 億2000万。
あら、じゃあ国民の1人が赤ちゃんも含めて3個は買ったぐらいの。
3個は買ってる。1個2個3個。
古いね、君言うことが。それぐらいもうロット数としては出ていると。
出てますよ。
はあ、
だからこれはね、もうね、流行りなんてもんじゃなくて、もう一つの文化ですね、これはね。
今までいろんなシリーズ出てますけど、
はい、
かなり作ってるでしょ、村山さん。
私？どうかな。
今、どれぐらい出てるの ?100 シリーズぐらいは、大きいのちっちゃいの成功なのを含めたら、多分あるよね。100って言わないよね。
種類？
うん。
100種類なんてもんじゃないでしょ。
ないよね。
いや、あの、アイテムの数がいくつあるかっていうのは、ちょっと今日は調べてなかったですけれども、うん、いや、数百に達すると思いますよ。
達するよね。
うん。でね、あの、完全にね、大人向けなんですよ、もう。
うん、
だから、私が、その、小学校時代からね、通っていた模型屋さん、
はい、
ね、まあ、私たちが小学生の頃から、現在も頑張ってる模型屋さんといえば、ね、うん、浜の町だと、
長崎模型センター。
長崎模型センター、長茂って言われてるね。
はい。
はい、それから、上映町の模型の月岡。
はい。
かつて、元原にあった、
宇宙模型。
はい、ね。現在は場所移転してますけれども。
ええ。
まあ、こういったお店に行ってみるとですね、
うん、
やっぱり30代、40代の人が買いに来てる、ね。
多いよね。
多い。で、実際ね、店長さんたちに話を聞いてもね、
うん、
やっぱり大人。
大人。
ガンダムのプラモデル買いに来てるのは。
ああ。
ね。長崎市内の某有名巨大おもちゃ店、 行ってみてもですね、はい、ガンダムコーナーにいるのは大人ばっかりですよ。
ティーザラスですか。
ティーザラスね、で、時々ですね、私みたいに子供を連れて、はい、子供にも買い与えて、はい、なんとかこうね、子供にも作らせようと画策している親が。
してるの？それ奥さんが怒られない？うちは怒りますよ、そういうことを画策しようとしたら。
理解がないそれはね。
いやいや、もうほらだって塗装をすると死んだの匂いがするとかね、うん、もうなんかオタクになるんじゃないかとか言って妻は心配するわけですよ。
あ、でもね、その辺を心配してっていうか、きちんと意見を取り入れて、まあ、バンダイあたりはね、塗料も接着剤もいらないプラモデルを開発したりとか、メーカー側のね、やっぱり努力というのもすごい。あ、今日もうお別れの時間ですか。
そうなんですよ。いや、今気づきましたか。、はい、もう残り時間があと2分少々になってしまいましたので、
どうしましょうかね、はい、まだ戸場口ですね、話の
戸場口だね、ということで、まあ来週もじゃあこのテーマにしましょうか。
そうですね、
ガンプラ2ということで、
2でね、いきましょうかね、
まだまだ喋り足りませんな。
あと1分しかありませんね、でもね。
そうだね、もうなんか適当にエンディングテーマ流してくださいね、はい、はい、このエンディングテーマ、オープニングテーマも実は、我々アナアナ大作戦でね、おなじみの作曲家の佐藤太さんが作りになった音楽なんですけれどもね、はい、うん、この番組ともともですね、番組愛していただければと思います。
はい、ホームページがありますから、ぜひ NBC のホームページから聞かせられないラジオ、ホームページチェックしてください、
はいはい、メッセージも送れるようになっております。そうです、ウェブを通じてメッセージも送れますし、ファックスでも構いません。電話番号095-824-9999、はい、
ファックス番号ですね、
はい、はい、聞かせられないラジオと明記してお送りになってください。
はい、メールで送っていただいても結構ですよ。そしてオープニングでも申し上げましたが、なんとこの番組、はい、ポッドキャストで配信予定です。
はい、
多分、
まあ、一部音楽部分については著作権の関係がありまして配信されない場合がありますので、必ずこの午後4時からの土曜日午後4時からの本放送をお聞きいただきたいと思います。まあ、手探りでしたが1回目の放送残りわずかとなってまいりました。ということで、お相手は私林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また毎週。